本的に私たちはできないものである。主なる神様を愛することも基本的にはできない。隣人をも愛するということ、それも基本的にはできない。神様を求めるということも基本的にはできない。隣人のことを本当に知ろうとすることも本当にはできない。愛するとか求めるとか、そういうことをするどころか、私たちはむしろ神様をも隣人をも悲しませる、神様をも臨場も怒らせる、また傷つけてしまう、そういう私たちだってこと。しかしそのようなどうしようもない私たちを受け止めてくださる方がいる。そしてそのどうしようもないものを救うために、そのもののために全てを差し出そうとしてくださる方がいる。そのような方を求めなさい、そのような方を追い求めなさいと、パウロは今日の冒頭の一言でそれを語っています。愛を追い求めなさい、愛を求めなさい。これはもうこのコリントの中盤に入ってずっと同じようにパウロが語ってきたことであり、これからパウロが14章で、まあ、さらに伝えていきたいことの大前提がこの愛を求めること、そして大前提であり最重要のことがこの愛を追い求めることなんです。この愛をこそ求めなさい、この愛なる方をこそ求めなさい。今日これが本当に重要なことになります。でもこのことを踏まえた上でパウロは今日の箇所ではコリントの人々に威厳と予言という二つの賜物を取り上げて、まあ、知らなければいけない、コリントの人が知らなければいけない大切なことを伝えようとしています。それが何か、そのことをまあ一言ないしまあ二言で簡単にまとめて言うとするのならば、コリントのキリスト者が知らなければいけないこと、威厳と予言ということを使ってパウロが伝えたいこと、それを短く言うと、自分を立て上げることをやめなさい、それをやめて教会を立て上げなさい、それに加えてそのためにもあなたはイエス様を求めなさい。もうこれが結論です。これをパウロは言わなければならない状況にあったんですね。伝える必要があった。それはコリントの教会がどうなっていたかというと、コリントの教会がバラバラになっていたから、バラバラになりそうになっていたから、今にもコリント教会が崩れそうになっていたから、これを伝えなければいけなかったんです。なぜバラバラになっていたのか、これまでにも少しずつ取り上げてきましたけれども、今日のポイントを踏まえてみると、まあ、新たにバラバラになる要因が見えてきています。なぜか、それはコリント教会の人の多くがなりたい自分を求めて、こういう自分、こういうふうに自分はなりたい、なりたい自分ということを求める、それに必死になっている。またそういうふうな自分になるために、自分を成長させること、自分を立て上げることに必死になっていた、そこばかりに必死になっていたからです。それが教会をバラバラにしていく一つの要因に、それ教会がバラバラになっていく一つの要因になっていた。で、それが今日の箇所の威厳の賜物ということと重なり合うのです。コリント教会では、まあ、霊の賜物、聖霊の与える賜物と言われるものの中で特に威厳の賜物が求められていたとされています。 この威厳の賜物というのはどういうものかというと、基本的には自分のほか誰が聞いてもわからない言葉を、まあ、語る、まあ、語ってそれを神様に向かって、誰が聞いてもわからない言葉を神様に向かって語る、語ることを通して神様と交わっていく。この威厳というのは今日の箇所でも言われているように、人に向かって語る言葉ではなくて神に向かって語るものだということを、ものだと説明されています。そしてその神様との語り合い、交わりを通してその人自身の徳が高められるというふうに書いています。で、この徳を高めるという言葉は、これは立て上げるという言葉です。で、そのように神様との、まあ、威厳による交わりで自分が信仰者として霊的に成長し立て上げられるということが起きていたという、まあ、これはいわばそのような個の力が伸びると言っていいと思いますけれども、教会の中の部分、個人がの力が伸びる、個が成長する、成長させるような賜物だっていうふうに言っていた、まあ、いわばこの賜物があれば、ちょっと偏った言い方をすると他の人に差をつけて成長できるものだったって言ってもいいと思います、まあ、今ゲームをする人には分かるかもしれないですけれども、課金をして一気にキャラクターを成長させるということと、これは似ているかもしれませんけれども、分からない人は分からないですけど、しかし何かをしてこの自分のものがこう一気に成長する、他の人と差をつけて成長させる、お金を払えば、しかしこの賜物自体、威厳という賜物自体、お金を払えば得られるものではないのでちょっと違いますけれども、そういう特別な自分の成長につながる威厳のカリスマっていうものがあった、そういう賜物をコリントの人は特に求めていたんですね。私だけ成長できる、これがあれば、まあ、なりたい自分になれる、他の人にも抜きんでれる、まあ、自分を立て上げられる、そういうところにコリントの人は必死だった。その姿勢というか、その求めがそもそも間違っているということなんですね。で、この姿勢というのはイエス様が十字架におかかりになる前に、弟子たちが誰が弟子たちの中で一番かということを争っていた姿にも重なります。誰が一番でしょうか、ましてはどうやったら一番になれるでしょうか。それでイエス様が言われたのは、一番になりたいものは一番低く誰にでも使えるものになりなさいということをイエス様は言われていましたけれども、まあ、とにかくこのコリントの教会の中での問題は、全体、教会の全体のことを考えるのではなくて、自分の成長を求めてしまう人が多かったということが、このコリントの群れの問題だったということです。これは教会が個人化してしまっているとか、個人主義化してしまっているというふうに言ってもいいです。信仰が個人化している、個人的なものになっているというふうに言ってもいいです。威厳というのは別に悪い賜物であるわけではないんです。そもそも神様と交わり、霊的に豊かになるという良き賜物のはずなんですね。でもその賜物が、まあ、とても個人的な性質を持っており、神様の 方にこう向いている、向くということは確かなんですけれども、まあ、一人だけが成長するということが起こってしまう。キリストの体です、教会は。その体の中で一部分だけが成長しているというのは、やっぱりバランスがおかしくなるところがある。体がまっすぐに立つことができなくなるほどにもなる時があるんですね。もし体の片足だけが伸び続けていたら、それは体は傾くでありましょう。片手だけが伸びたら、また指の一本だけが伸びて他の部分が成長していなかったら、それはとてもいびつなものでありましょう。そのように まあ、個人の霊的な成長、信仰的な成長だけを求めるところでは教会は一つにはならず、むしろバランスが崩れて崩壊してしまう。その共同体としてのバランスというのは、これも私たちの生き方とも関係しています。もし今自分が他者の成長ということは全く考えないで、自分の成長、自分の在り方、自分がこの世になりたいということばかりを求めているとしたら、これはコリントの人が異言の賜物を求め続けているのと一緒で、その周りの生きる人とのバランスが崩れていく。あ、だったら皆が異言の賜物を持って、皆が一気に成長すれば良いんじゃ、いいんじゃないかと考える人もいると思います。これちょっと前のサッカー日本代表でもですね、それぞれこの力を成長させる必要がある、この力が足りない、この力を上げる必要があるなんてことを言われて、選手たちもそう言っていました。で、確かにパウロも今日のところで一人残らず異言を語ることを望むがっていうふうに言っています。みんなが異言を語れたらいいがと言っています。でもそこには私は落とし穴がやっぱりあると思います。みんながそれぞれに異言を語って、もう教会全員が異言を語って一気に成長し、するということが起こったとしても、その時の人々だけが成長してですね、それから人は増えないということになります。パウロはそのことも問題視しているんですね。パウロは異言で語ったとしても、霊的に語ったとしても、初心者が、初心者が、つまり教会に初めて来た人が、異言で祝福の言葉をその人に向かって語っ、教会したも初心者のものにですね、異言で祝福の言葉を語っても、どうしてその人がアーメンと言えるか、あなたが何を言ってるかは彼には通じないと言っているようにですね、神様を知らない人にとっては、全員が異言で語ったとしても、新しい人が来た場合、全くもって何言ってるかわからない、何を信じてるかもわからない。皆が、教会全員が霊的に成長して素晴らしいものになったとしても、その成長というのはその時のその人たちだけのものになってしまいます。その時代のクリスチャンだけが、その時代の教会の人だけが成長するけれども、次の世代には続かない、次の世代には続かないで終わってしまう。異言を求めるものっていうのは、基本的に個人の成長を求めているっていうところもあります。で、私たちの群れだけ、私たちの今の私たちの集団だけ、私たちの家族だけ、そういうところの成長を求めているところでは、新しい人が増えるという意味でのキリストの体の成長はないんです。私たちの群れだけがこうあったらいいやとか、私の家族だけがこうなってたらいいやっていうところには、本当の全体の成長はない。やがて教会は廃れてしまう、キリストの体がしぼんでしまうということになるんです。この異言の賜物、この成長、この信仰を求めるところにあるのは、教会の崩壊ということがあるんですね。で、その危機の中にある、コリント教会に対してパウロは今日の箇所で、霊の賜物の中で異言ではなくて特に予言することを熱心に求めなさいと今日言っています。予言というのは、これも簡単に一言で言えば、神様のお考え、御心、ご計画を神様から言葉を預かって語ることです。これが予言ですね。ですから予言と言っても、あらかじめ、あらかじめの言葉って書く予言、ではなくてですね、それはあらかじめ起こる未来を伝える、そういう占いのような言ではもちろんないですね、この予言は。 で、予言というのは異言とは違って、まあ、理解できる言葉で、まあ、初めての人にも神様の御心が伝えられるっていうことです。予言というのは全てのものが知ることができる言葉です。ですから、これ私は予言というのは、これ究極なところ、詰まるところ、予言というのは一言で言えば、まあ、これ誤解があるかもしれないですけど、予言とはイエス様だと思います。どこの国の人でも、文字がわからない人でも、目の見えない人でも、耳の聞こえない人でも信じて受け止めることができた方っていうのはイエス様です。すべての人が知ることができる、まあ、神様の御心を示す言葉というのは、まあ、究極はイエス様に他なりません。予言はイエス様だと言ってもいいと思います。予言はイエス様です。そうすると、今日書かれている予言をするというふうに書かれているこの言葉はイエス様を語るということです。今日パウロは予言をすることを熱心に求めなさいと言っています。それはイエス様を語るということを熱心に求めなさいということです。イエス様を語るとき、まあ、予言するとき、その予言を聞く者は励まされ慰められるというふうに書いています。でその通りですね。イエス様が知らされたとき、励まされる、慰められる。でコリントの人は自分の成長ということを求めていました。でコリントの人が求めていた成長、自分が立て上げられるということも本当はこの予言に預かってこそ起きるものなんですね。予言というのはイエス様を知らされることです。予言を古い自分を捨てさせられて新しい命に生きる人になります。イエス様を知らされれば、そしてイエス様に会って、まあ、人として本当の成長をするようになります。ああ私は許されたんだ、ああ私は今受け止められているんだという事実をイエス様によってこそ知らされます。知らされて、ああだから隣人を許そうと受け入れようということを知るようになるし、そのようになっていく。見返りを求めて愛するのではなくて、見返りなしにただ隣人を愛することを知るようになります。隣人を受け止められるようになる。今まで忍耐し続けてくださった神様のその忍耐を知らされたとき、もう自分の忍耐を見直すようにもなります。あ、どんだけ自分は全然何の忍耐もしてないんだな。今まで罪の中にあっても自分の理屈で正当化してごまかしていたものがイエス様を前にしたときごまかせなくなり、本当に悔い改めるということができるようになります。そして謝ることもできるようになる。そして感謝することができるようになる。そしてあの人のために自分を差し出すということすらもできるようになる。自分を虐げてきた人にさえ、自分をいじめてきた人にさえ、許せないと思っていた人にさえ、自分がその人よりも 何かしら優位になったとしても、自分の方が低くなって自分を差し出して、自分の持っているものを差し出すことができるようにすらなる。数え上げたらキリがありませんけれども、イエス様を求めて生きるもの、つまり予言を聞いて生きるものはそのように立て上げられてゆき、それが兄弟姉妹の間でも起こるようになります。皆がそれを知るからですね。イエス様を知る。教会の中で予言が イエス様が求められるようになってイエス様が知らされた時、皆が頭であるイエス様に向かって伸びるということが起きる、成長するということが起きる。そしてそのような愛と言葉がこの兄弟姉妹たちだけに伝えられるのではなくて、その兄弟姉妹の隣に置かれている隣人に伝えられて、イエス様が知らされて、その人たちが新たに教会に結びつくということで、教会はまたキリストの体として大きくなるということも、新たな一枝が与えられて立て上げられていく、そういうことが予言をするところ、予言が聞かれるところには起きるんです。何度も言ってます、予言とはキリストです。神様が本当に私たちの間でなそうとしてくださるのは、まあ、将来私たちがどうなっていくのかということも、死んだらどうなるのかということも、ちゃんとキリストによって全て示されています。死んで完全な孤独に置かれて、さらに地獄に突き落とされるのでもない、そうではなくて、死んで眠るけれども、イエス様が復活されたように私たちも復活するっていうことがあらかじめ伝えられている。永遠の命に生きつつ、弟子たちとイエス様が復活の後再会し、喜びの食卓を囲んだように、私たちもやがて全ての愛する者と再会し、またイエス様と再会し、永遠の喜びの食卓を囲む、そのような生活をするということがあらかじめイエス様において示されている。そういう本当にやがてのことも希望としてイエス様において示されているんです。イエス様のこの世での歩み、福音書が描いているイエス様に、まあ、全てが示されていて掲示されているっていうふうに言っていい。それが予言です。それをこそ求めなさいとパウロは今日私たちに言うのです。予言をしなさい、予言を求めなさいとパウロは言います。だから私たちは自分たちが予言をする、予言を語り出す前に、まず私たちは本当にイエス様を求めるという必要がある。イエス様のことを本当に知らないで、どうやって神様の御心を伝えられるでしょうか。イエス様は父なる神様から、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるというふうに言われていました。まさにこの方こそ父の御心が示されているものです。だからパウロは今日の冒頭で愛を追い求めなさいというふうに言っていたのは、このイエス様を求めなさいということです。私で、もしかしたら今の私たちに決定的に足りていないのは、イエス様を求めるということかもしれません。私たちはいつも何か違うものを求めているんじゃないでしょうか。あれが欲しい、これが欲しい、ああいう自分になりたい、こういう自分になりたい、こういう現状を変えてほしい、こうなってほしいということを神様に何か願い求めて祈っているんじゃないでしょうか。そういうあれが欲しい、これが欲しいの私たちの願いの中に、イエス様が欲しいという言葉があったでしょうか。正直に言うと、私もそう祈ったことはありません。イエス様をください、イエス様が欲しい。違うことばっかり求めて祈っている自分もいる。でも、ああ思い返してみれば、あそうどうだったかなと思い返してみれば、かつてはイエス様のことをもっと教えてくださいと思ってた時があった。イエス様のことを知りたいと思ってた時もあったし、キリスト教のことを知りたいと いう渇望があった時はあったはずです。あったんですね。それは言葉違えど、イエス様が欲しいということだと思います。でもいつの間にか違うものばっかり欲している自分がいる。だから私たちは今もう一度イエス様を欲したい、イエス様のことを知ることを求めたい。私たちはどっかでいつの間にかイエス様のことを全て知った気になっていたのかもしれません。毎週毎週聞かされているし、聖書も読んできたりし、でイエス様のことなんか分かってるっていうような気がしている。でもそんなはずはない。パウロも言っている、この言っています。13章のところで愛についてもそうです。愛なる神様のことについて今は部分的にしか知ることができない。またその神様を見ようとしても精度の低い鏡におぼろに映ったようにしか知ることができない。でもやがては完全に知ることができるようになるけど、今はそうなんだって言っています。知っているようでちょっとの部分しか私たちは知ってないのに、全部知ったか知ってるような気がしているんです。全然知ってないのに私たちはイエス様はこういう方だって全て知った気になっている。で私たちはそういう、まあ、いわばダメなところがあります。これはイエス様だけに対してじゃなくて、人の一部分だけを見てその人の全てを知った気になるということがある。そしてその人を判断して、あの人はこういう人間だと裁きすらする。私たちは確かにイエス様に対してそうしているんですから、人にそうしてしまうんだっていうことがあると思います。でも私たちは本当はイエス様を知るということを求めねばならないように、イエス様を知りたいと願うように、その人、その隣人を本当に知ることを欲するという必要もあるんですね。あの人を本当に知ろう。今近くにある人もそうです。知った気になっている私たちは多くいます。この人のこともう長く一緒にいるから、この人のこと分かってると思っていることが本当に多くある。でも知れてないですね。より本当に知っていくという必要がある。これはそのように知っていこうとすれば、その人の良い部分も見えてきて、良い判断、良い評、その人に対する評価ができますねというお話ではなくて、実際はもうおそらくそうなるだろうというのは、隣の人を知れば知るほどその人の弱さや欠けや罪が見えてくることでしょう。イエス様を求め続けるときにはそういうところは見えてこないですけども、隣人を求め続けて知ろうとしていくときには必ず弱さ欠け罪が見えてきます。あ、そうして、ああやっぱり知らなければよかったとか、ああこんな人と一緒にいるってこんな罪ばっかり知らされて欠けが見えてきて嫌だなっていうふうに、そういうふうに思ってしまうことはあるかもしれない。あの人はやっぱりこういう人だと判断して、ああじゃあやっぱりこの人のこういうところ見えてきたから、じゃあ関係を近づかないで関係を終わらせるというのが正しいのかといえば、そうではないんだっていうことですね。それはしないんですね。どれぐらい罪が見えたとしても、弱さや枷が見えたとしても、それそうじゃない。なぜならばイエス様がそうはされなかったからです。私たち人に近づいてきて、父の元から離れて近づいてきて、私たちのことを知ってくださったこの方は、私たち人間の汚さ、弱さ、罪をこの地上で散々目にされましたし、自分がその被害をも被りました。2000年前の話だけではなくて、今もなおイエス様は 聖霊なる神様を通してですけれども、私たちの今の行いも心の中のすべてのことも知っておられます。私たちはいつも怒ってばっかりだとか、いつも自分のことしか考えていないとかですね、汚いか、自分たちが弱いか、欠けばかりか、罪深いか、それを知って味わっておられるのに、その私たちに対してイエス様は、こいつはダメなやつだ、バイバイと言って捨てられない、どっか行けって言われない。そうじゃなくて、今日私たちが今ここに招かれているように、私のもとに来なさいって言われる。散々私たちの内側も罪も分かっておられるのに、私のところに来なさい、そして私を求めなさいっていうふうに言われる。そして私たちのその汚れを落とすために、ご自分の血を流して、それを注いで私たちを洗われる。私たちの欠けていて足りてないところを埋めるために、ご自分の肉を裂いて体を差し出してくださっている。この礼拝で怒られて捨てられて当然である私たちに代わって、イエス様が怒られて捨てられて裁かれてくださったということを、私たちはこの十字架を見て本当に知らされるし、私たちの命を交換するためにイエス様が私たちを招いて私たちに近づいてくださる。イエス様は自分のすべてを私たちに差し出されたんです。私たちを知ることを欲してくださって、だから本当は私たちも隣人にのことを知ることを欲して近づいて自分を差し出したい。でもそれすらもできないっていう現実があります。そんなイエス様のようなことできないっていうような現実もあります。それでも自分が大事ってなってしまうような弱さがあります。自分の命や生活を優先してしまうっていうことがあります。でもそのような私たちのこともイエス様は分かってくださった上で、じゃあイエス様はだったらあなたの隣人に私を差し出しなさいということを勧めておられるんです。自分を差し出すことができないならば私を差し出しなさい、それだけはしたい、それが神様の言葉、予言を隣人に伝えるっていうことなんです。本当に全てを差し出されている方をその人に伝えるっていうこと。私たちはイエス様のように自分を差し出すことっていうのが今はできないっていうところあるかもしれません。もし今私たちが私たち自分自身を差し出しても、誰の励ましにも慰めにもならないような気さえもする、こんな私がそれを差し出しても、でも聖書ではそれだけじゃない私たちを励ます言葉があります。私たちはイエス様に似るものになると書かれている箇所があります。それはヨハネの手紙1にあります。やがて私たちはイエス様に似るものになる。今はそうじゃないかもしれないけれども、私たちは聖霊なる神様によって作り変えられる。それはちゃんと聖書に証明されています。自分の命のことばかりで自分の命を守ることしかできなかったあの使徒が、ペトロが、自分の命を守るためにイエス様を捨てて逃げたあのペトロが、聖霊を受けた後どうなったでしょうか。福音のために、異邦人、隣人のために自分を差し出すものになったでしょう。命までも差し出した。人だからじゃなくて、聖霊を受けたものはそうだ。 私たちの先達であるキリスト者たちも、日本の中でも本当にそのように差し出した者もいる。変えられてきた者がいるんです。歴史がそれを証明しているし、歴史がそれを語っている。だから私たち自身は、ああ、もう隣人の慰めや励ましになることは私たちが自分を差し出してもならないなって、そう諦めなくていい。イエス様によって、隣人の励ましや慰めになることがある、私たち自身。いつかやがて本当に自分を差し出すことができるようになる。本当の献身ができるようになります。私たちは、今日の箇所から、もう今日から、自分だけが立て上げられることを求めることはまずやめたいっていうふうに思います。そうではなくて、そうだとしても、まず私たちはイエス様を求めたい。イエス様を知るということを何よりのプレゼントとして、賜物として与えられたいと思います。愛を追い求めなさい。パウロは言います。それはイエス様を追い求めなさいということです。追い求めなさいです。ただ求めなさいじゃなくて追い求めなさいと言っています。だからこれは私たちは心だけではないということです。それが求めようと決心するということだけではなくて、イエス様を実際に追う必要がある。だから行動も伴う。行動した上で求めたいっていうんです。それは祈るということもそうです。イエス様をくださいと祈り始めるっていうこと。そしてまたイエス様についての言葉、イエス様の言葉を聞くことを求めるっていうこともあります。そのように行動ができるんですね。それがもし私たちの間で起きたのならば、その時私たちは予言を聞くし、また予言を語るものさえなる。私たちの教会の中でイエス様が聞かれ始めて、イエス様を語り出す者たちが現れる。イエス様ご自身が私たちに向かって今、私を求めなさいと言われています。私を見なさい、私を知りなさいというふうに言われます。私についてきなさいと思います。だから頭であるイエス・キリストを求める。単純です。十字架におかかりになったイエス・キリストを見る。その方を信じて受け止める。その方と結ばれる。そしてイエス様と共に復活をする。この方こそ求めなさい。他の何を求めなくていい。ただイエス様を求めなさい。それが愛を求めるっていうことです。この最高の賜物を求めるとき、私たちは皆一緒に立て上げられるのです。一緒にキリストの体として、教会として立て上げられる。一緒にイエス様を求めた時にこそ、私たちの間でも和解が起こる。それだけじゃなく、教会として一つとなり、イエス様にあって一つとなり、キリストの体として本当に成長していくのです。私たちはイエス様をください、イエス様を知らせてくださいと今こそ求めたいと思います。私たちの群れが、このキリストの体が皆一緒に成長して大きくなっていくためにも、一つになっていくためにも、今大いなる神の愛、イエス様を皆で求めたいと思います。お祈りをいたします。私たちの愛する父なる御神様、イエス様をください。今私たちにその祈りを起こしてください。イエス様を求めさせてください。イエス様を知らせてください。 本当にイエス様を知り続けることができるようにその心を作り上げてください。そのことが本当に私たちの中で失われていたことをここに告白をいたします。知ったかのように思っていた私たちがいます。いやまだ何も分かっていないに等しいこと、そのことを認め今イエス様をもっと知ることができるようにさせてください。このお祈りをイエス様のお名前によって今にお捧げいたします。アーメン。